28、41ページから44ページ。どうなっとうと個人質問。ここが聞きたい個人質問。質問を行った議員名と質問項目、および原則として最初の質問項目と回答内容の要約を掲載しています。各議員の名前の下に録画映像の二次元コードが載っています。41ページ。原田久美子議員。質問。都府老橋交差点の安全対策を。国道3号都府老橋交差点は頻繁に事故が起きる交差点であり、令和5年4月には死亡事故も起きている。交通事故が起こらないための対策が必要と考え、2点伺う。質問1。死亡事故を受けて何か対策は講じられたのか。答え。事故の検証を受けて、右折車両の早曲がりを防止するためのポールの交換や、ラインの引き直しなどの対応が関係機関により行われています。質問2。自作式信号機、矢印式信号機等の設置が必要と考えるが、市の見解は？答え。令和5年10月に副市長と筑紫野警察署副署長との協議の場を設け、さらなる安全対策を要望しています。ご指摘の信号機設置のためには、右折車両の交通量や交差する県道に右折レーンがないことなどの課題がありますが、引き続き関係機関と連携して対策を検討していきます。このほかに、成長跡前道路の拡幅と交差点への歩車分離式信号機の導入についての質問がありました。長谷川康生議員、質問、横断歩道の設置を要望します。高尾台上り口交差点への横断歩道の設置について、今まで幾度となく同様の一般質問を行ってきた。令和6年9月議会では、一定の結論が出たとの回答だったが、到底納得のいく回答ではなく、その後、地元住民やこの道路を通学路として利用している子ども会を中心とした保護者の皆さんと、横断歩道の設置に関して意見交換を実施した。今回はその結果を踏まえ、改めて市の見解について伺う。答え。市としても議員をはじめ地域の方々の意向を受けながら歩行者の安全確保のため横断歩道設置に全力を挙げてきました。現状の交差点付近には歩行者がとどまるスペースが十分でないことや接続道路の形状から交差点付近の見通しが悪いことによる歩行者の安全確保の課題などが指摘されていることから苦慮しています。横断歩道の設置位置を交差点から約40メートル前後、星ヶ丘保育園側にずらし、見通しの利く位置へ変更することができれば、設置が可能ではないかと判断したところです。このほかに、ハラスメント防止条例の制定について、西鉄路線バス星ヶ丘線の一部区間路線廃止についての質問がありました。以上、担当は中村でした。
42ページ、小畑真由美議員。質問、重層的支援体制はできているのか。地域共生社会の実現を目指すための重層的支援体制について3点伺う。1、地域包括支援センターの民間委託について。答え、現在具体的な計画はありませんが、今後の運営方針については、介護保険運営協議会にも諮りながら、調査・研究していきます。質問2。町内各課が横断的に対応していくために、福祉連携推進の専門職員を各部に配置し、問題解決へ導いていける体制の構築や、人材育成について。答え、ケース会議を実施するなどして、情報共有を行い、 各部署が連携を強化して、さまざまな事案に対応しています。また、問題解決へ導いていける体制の構築や人材育成、またそのための環境づくりに前進していきます。質問3、市民が安心して相談しやすい空間の確保や、これからの市民サービスの充実に向けた窓口の在り方について。答え、現在も限られたスペースの中で常に工夫をしながら改善を図っているところです。市政積年の、もしくは社会先進的な課題である総合窓口の設置につきましても、課題の抽出や手法の検討、基本方針の機能など、課題解決のための調査検討を行っていきます。森田正嗣議員、質問、不登校児童生徒の現状は。本市の不登校児童生徒について4点伺う。1、不登校児童生徒数について。答え、数は開示していません。質問2、ここ数年の不登校児童生徒数の変化について。答え、令和5年度1月時点に比べ、小学校は減少しています。中学校は増加していますが、増加の仕方は緩やかになっています。質問3、発生原因は何か。答え、文部科学省の調査によると、学校生活にやる気が出ない。32.2%、不安・抑うつ 23.1%、 生活リズムの不調 23%、 学業不振や頻繁な宿題の未提出 15.2%、 いじめ被害を除く友人関係 15.2% の順で多い結果となっています。教職員との関係づくりができずに不登校になった児童生徒が多くいるという別の調査結果もあります。質問4、防止策と救済策について。答え、すべての小中学校にサポートティーチャーを配置、翼学級の設置、全中学校ブロックにスクールソーシャルワーカーを配置、筑紫女学園大学にて大学生との交流を行うキャンパススマイルの実施、一定条件を満たした上で行う在宅学習やフリースクールでの学習を出席扱いとすること、チェックリストをもとに未然に不登校を防止、子育て支援課、保育児童課が連携し支援策を保護者に説明するといった支援を行っています。このほか、空き地・空き家の現状等について、市長等政治倫理条例の制定についての質問がありました。43ページ、笠利剛議員、質問、廃止バス路線にまほろば号の導入を検討せよ。路線存続の請願が採択された西鉄バス星ヶ丘線は当初廃止予定とされていた令和7年3月の期限が半年延長され、その後さらに令和8年3月まで延長されることとなった。次の2点について伺う。1、市長自らが現地に赴き住民に説明を行った上で対話を進め、バス路線の確保に努める考えはあるか。答え、情報が確定する前の段階で住民の皆様に直接説明を行うと、誤った情報が独り歩きし、かえって不安を煽ることになりかねません。市民の移動手段を何としても確保するという強い決意を持ち、持続可能な公共交通の実現に向けて取り組んでいきます。質問に、バス路線の確保を検討するにあたり、まほろば号を該当区間に運行させることは、 現実的な選択肢と考えるが、死の見解を伺う。答え、マホロバ号の事業主体は死ですが、運航は主に西鉄に委託しています。現在、最大の課題は深刻な運転手不足であり、その影響で運航自体も危ぶまれている状況です。したがって、当該路線を単にマホロバ号で代替するという考え方は、現実的ではないと考えます。このほか、市民参画を促進するための情報提供についての質問がありました。高竹彩議員。質問、住まいの保障。今年10月、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律、住宅セーフティーネット法の改正法が施行される。住まい探しの負担を軽減し、安心して住み続けられる住まいの確保が必要と考え、3点伺う。1. 要配慮者が住まいを探す際の現在の対応について。答え、住宅情報の提供、相談や見守り、家賃債務保証などを実施する県指定の居住支援法人の紹介を行っています。質問2、賃貸物件確保のために市が行っている施策について。答え、公的賃貸物件として市営住宅を3カ所確保していますが、住宅確保要配慮者への民間賃貸物件の確保には至っていません。質問3、福祉と住宅の関係者が連携する居住支援協議会の設置が努力義務となるが、市の見解は。答え、居住支援協議会は行政の住宅部局と福祉部局、不動産関係団体、居住支援団体、社会福祉団体などが連携し、住宅確保要配慮者に相談から入居前、入居中、退去時の支援まで、円滑な入居の促進を図り、居住環境を整備していく組織です。県や近隣自治体の取り組みを参考に、調査研究に努めていきます。このほか、宅地開発に伴う道路整備について、令和6年度新規事業の進捗についての質問がありました。以上、担当は畑中でした。
44ページ、馬場玲子議員。質問、女性の審議会委員を増やそう。男女共同参画プランは、審議会等への女性委員登用の目標値を 40% としているが、令和5年4月現在 28.4% と20年間で微増にとどまる。現在の認識と今後の方策を明確にするため5点伺う。質問1、女性委員登用の取り組みと行政運営へ与える影響の認識は。答え、女性の登用は市の責務であり必要不可欠です。計画目標達成の規定を設け、周知徹底しています。質問2、目標未達の要因分析は？答え、審議会委員に宛職が多いのが主因ですが、市民意識調査からは固定的な性別役割分担意識や、性差による偏見などの影響も伺われます。質問3、市民への周知啓発と、意見反映の仕組みや女性が参加しやすくなる工夫はあるか。答え、市民意識調査の実施やセミナー開催、街頭啓発などを進めています。付属機関等の会議の開催にあたっては、参加しやすい会議日程の工夫、事前学習の機会確保などを要項に定め対応しています。質問4、今後の計画や方向性は？答え、女性が少ない分野のジェンダーギャップ解消事業を
令和7年度から新たに創設します。質問5、市長のリーダーシップによる女性委員拡充への考えは。答え、意識改革と制度の充実が重要と考え、今後も調査研究を行っていきます。この他に公共施設や空き家を活用したにぎわい創出カフェ事業について、バス通学者の乗降問題についての質問がありました。今泉義文議員、質問、史跡地管理に役立つ史跡地の有効活用。本市の史跡面積は 486.6 ヘクタールで、市の約 16.4% を占める。史跡地をめぐり、史跡地でゆっくり過ごすことは市民や観光客の心の癒しになっていると考える。新聞によると、本市は草刈りや樹木の伐採、清掃などに年間4000万円から5000万円の費用をかけているとある。利用者にわずかでも費用を負担をしていただければ、市の財政負担を少しでも抑えられると考え、2点伺う。質問1、史跡地の維持管理について。答え、業者委託による維持管理と史跡維持管理協力員による草刈り、見回り、清掃、多目的広場の開け閉めを行っています。さらに公益財団法人古都太宰府保存協会に、太宰府清張跡周辺や水木跡の整備地を中心に維持管理を委託しています。質問2、史跡地の有効活用について。答え、太宰府市文化財保存活用地域計画では、史跡の先進的多用途活用を進め、税収や観光経済効果の向上を図ることで、本市固有の文化遺産の保護にも寄与する令和発祥の都としてふさわしい好循環を目指すとしています。これまで本市は梅プロジェクトによる梅の実を活用した商品開発や、フードトラック社会実証実験などの取り組みを進めてきました。このほか、上下水道管のメンテナンスと道路の維持管理についての質問がありました。